今日は聖書から聖書の家庭観という話を、します、神様は私たち人間を一人ぼっちの存在として作りませんでした、アダムをエデンの園に作ったんですが、アダムを一人ぼっちにさせないでアダムの助け手となるエヴァを作られて、そして2人にこの世界を、夫婦としてこの世界を任せた。で、2人は家庭を、夫婦として家庭を作っていったというのが、今日の箇所です。1つは私たちの家庭は交わりの場所だということです。2つ目は、家庭の基礎は夫婦関係にあるんだということです。3つ目は家庭は安らぎの場所だということです。私は川柳が大好きで、土曜の午後はですね、いつも NHK の3時からやってるラジオのぼやき川柳というのを聞いてるんですが、残念ながらちょっと震災後いろいろ土曜日バタバタいろんな用事が入っちゃうことが多くてですね、なかなかこのところはぼやき川柳をゆっくり聞けない、ね、で、あとは毎年、発表されるサラリーマン川柳ってのがありますよね。であれも大好きでチェックをしてます。サラリーマン川柳の中にこんな川柳がありました。我が家の日、見えて疲れがどっと出るっていう、ね、我が家の日、見えて疲れがどっと出る。川柳っていうのはあんまり解説がつけられないで、それを聞いた聞き手がどういうふうに読むかという、これ両方に読みますよね。我が家の日を見えたら、今まで一生懸命が頑張って今日一日一生懸命頑張ってきた疲れがどっと出て、ああほっとできたっていうのと、我が家の日を見たら家に帰ってきたかと思ってどっと疲れが出たと、どっちにも読める。家庭は交わりの場だと聖書は、書いている。で、家庭はよく社会の縮図っていうふうに言われますけれど、でも本当は聖書は逆に、いや家庭は社会の一番最小単位だよって言うんですね。まず夫婦、そして家庭がこの社会の最小単位なんだよ。だからそういう意味で言うと、私たちの社会っていうのは私たち一つ一つの家庭の拡大図なんだよっていうふうに言うこともできると思います。もちろんとはいえ、私たちはこの例えば日本の社会と全く切り離して自分の家庭が存在しているわけじゃないので、この今日本の社会が抱えているいろんな問題、病理的なこととかですね、いろんなことの影響を私たち家庭も受けます。でも基本は、聖書は基本はまず神様が男性と女性を合わせてくださって夫婦にしてくださって、多くの場合そこに子供が生まれて、そして家庭ができていく、その一つの家庭がこの社会の基本なんだよ。で、その家庭をは家庭というのを聖書はとっても大切にしているんだよ。で、この家庭という小さな社会で、実は私たちは大きな社会に出ていく時の、大切な基礎を私たちは学んできて出てきてるんですね。それは一番大きなことは、人と人とのコミュニケーションということを私たちは家庭で学んで社会に出ているんだというんですね。で、先ほど司会者に創世記の1章の26節から27節を読んでいただきました。そこにはこう書いてありました。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたと出てきますね。聖書は私たち人間は決して偶然の連続で生まれたんではないと言います。私たちを作ってくださった神様がいらっしゃると言います。この世界を作られた神がおられる。この世界も決して偶然の連続でできたのではない。この世界を作った神様がいらっしゃると言います。私のもとに時計がありますけれども、この時計はソーラー電波時計、ね、ソーラー電波時計、これをなくしたらみんなからソーラー見たことかと笑われるという時計ですけれども、で、これは作った人いますよね。 これは、カシオの電波塔ですよね。これ作った人は相当賢い人です。これを設計して、これを組み立てて、そしてこれが商品として出てます。この時計一つ見ても、作った人がいて、これがあります。時計っていうのは、特にこの電波時計っていうのは、原子だったらなんかの崩壊のスピードで計算してやってるんですけども、でも、それが計算できたのはすでにそれがあったので、特に、時計、時間っていうのは、皆さんご存知のように、地球が太陽の周りを回っているっていう、公転しているっていうことから、この時間の計算をしていますよね。で、電波時計の仕組みも、その天体の仕組みに、誤差がないようにある、原子の崩壊の率の計算をくっつけて、こう電波時計っていうのが出てきてるわけです。だから、この時計はあくまでも時間っていうものがあって、で、その時間の、中心になった太陽の周りに地球は公転しているっていう、多少の誤差があるんですけど、でもかなりの精度で地球の周りに回っているという事実があって、それでこの時計を考えられる人がいて、この時計があるんです。この時計は作った人がいて、これがあります。まして、本当に計算ができるぐらいの誤差で、毎年回っている地球の公転、地球、太陽っていう存在、そこに引力がありますし、その回転しているスピードがありますし、いろんな計算が出てくるわけですけども、それが偶然にできたのかっていうことをぜひ考えてほしいです。聖書は、初めに神が天と地を創造した。この世界を作った神がいらっしゃる。その神が私たちをご自分の形、ご自分のもの、ご自分の持っている性質に似たものとして作られたと教えているんです。神の形に似たものっていうことの一番大きなことは、教会のですね、ホームページ、ブログ見てくださると、若い方でしたら、ポッドキャスティングっていうのは私やってますので、過去に遡って礼拝説教聞けますから、ぜひ、その辺の話は聞いてください。今日は そこに行きません。で、一つはですね、神様が交わりの存在だ、コミュニケーションを持っているお方だっていうことなんです。神がコミュニケーションを持った存在だってです。ここは新しい方は流しながら聞いてくださって結構ですが、聖書は三位一体、神様は三位一体の神だと教えるんですね。これ聖書に出てくる用語じゃないんですけど、神様というお方は、ただ一人のお方なんだけれど、三つの人格を持っているっていうんです。父なる神、子なる神イエス・キリスト、聖霊なる神っていう三つの人格を持ったお方だっていうんです。で、これは、どうしてと言われても、例えば私が私だ、私がこういう人間だっていうのはですね、例えば私と、付き合われてですね、理解をしていけば、私はこういう人間だった。お互いそうですね。わかりますよね。なんでそうなんだって追求したってしょうがないんです。その人がそうだっていうことは、もちろんある程度、例えば、どんな背景で生活してきたのかとか、いろんなことをこうやればわかるかもしれませんけど、でも最終的にその人がその人だってわかるのは、その通り受け止めていくことですよね。だから私たちが聖書を読んでいくときに、聖書は、聖書の神はただ一人だけど、三つの人格を持ったお方だって言ってるんです。なんで三つの人格を持ったお方なのか。それは、ただ一人の方で、ただ一つの人格だったら、その方が神で一人しかいなかったら、コミュニケーションがないんです。三位一体の神様は、コミュニケーションの神、交わりの神だって書いてあるんです。ですからここで、我々に似るように我々の形に人を作ろうって言いました。私たちは交わりの存在です。人間はただ一人で生きることはできません。必ず何かの関係を持っていけなければ私たちは生きていくことができません。もちろん、首都圏、ね、都心部にたくさん人がいます。でもその中でもし本当に誰とも一日口を聞かないで、 誰との関係も何にもなくて生きてたら、私たちはやがて、まあ、体を病むか心を病むかしてしまうんですよね。私たちは誰かとコミュニケーションをとって生きることが大事な存在です。なぜか、それは私たちを作ってくださった神様がコミュニケーションの存在だからです。これはよく話しますけど、心理学とかですね、精神学の世界でも進化論的なものの考え方でコミュニケーション、交わりっていうことを分析してってもですね、答え出せないんです。物理的に、例えばいろんな私たちのものを感じたり、何かを喋ったりとか、いろんなことっていうのは電波信号で神経と神経 の間にこうある電波のことで解析できると言われます、物理的には。でもそれだけではわからないんです。じゃあなんでコミュニケーションがあるの、なんで私たちは人と交わりをしないと生きていけないの。これは聖書ははっきり言ってます。聖書は、私たちは神の形に作られたので、私たちは交わりの存在なので、他の人と交わって生きなければ、コミュニケーションを持って生きなければ生きられない存在。これが本当に分かってくると、私たちは無縁社会から解放されていきます。風呂、ね、飯、金、相手を物としか見ていない、そのような言葉を発することはコミュニケーションじゃない。これはただの一方通行です。相手に言葉をぶつけてるだけです。まあ、風呂、飯、金っていうのもだいぶ古い話なんですけど ね、 これもね。だけど、私たちは家庭っていう場所はお互いの顔を見て、言葉を交わして、お互いの思いを受け止め合う場所。私たちは交わりの存在として作られたので、私たちがどうですか、まあ、それぞれ差があるかもしれませんけど、小さな時から、お母さんは私たちを育ててくれるときに、ただおっぱいをあげるだけじゃなくて、目と目を合わせて、笑ったりですね、話しかけたりして、私たちを育ててくれたと思うんです。私たちはそうやって育ってきたと思います。家庭は交わりの場所。まずそこから私たちはそれを学んでいく。聖書は、人間を男と女に作ったっていうふうに書いてます。性の違いを記録しています。聖書はですね、人間にだけ男と女に作ったっていう性の違いを書いてますね。動物を作った時に神様がメスの動物を作った、オスの動物を作ったって書いてないんですね。なんででしょうね。それは神様は私たち人間を男性として女性として、それぞれ違いのある人格を持った、それぞれ違いの特性の違いのある存在として私たちを作られたということなんです。先ほどの1章の27節のところを見ると、神は人をご自身の形として創造された、神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたっていうふうに、わざわざ人間を作った時にわざわざ彼を創造しって言った後で、もう一回男と女とに彼らを創造されたっていうふうにわざわざ言い直したんです。なぜか、大切だからです。私たちは男性女性として、それぞれの特質を持った存在として、そしてそれぞれが独立した存在として、さらにお互いを必要とした存在として作られている。そして私たちは、まあ、性の違いっていうのは役割、ある意味で役割の違いですね。いろんな役割の違いを私たちはお互いに認め合いつつ協力し合って生きていく。まあ家庭もそういう場所の一つだ。そしてそこでお互いの違いっていうのは、お互いの違いっていうのはお互いにいろんなことを話す中で分かってくる。何も話さないとお互いの違いはわからない。でも、例えば夫婦で、家族でいろんなことを話をする中で、私たちはいろんな違いが分かってきます。そしてそれを、受け入れ、補い合っていく。で、それがコミュニケーションの基礎だ。っていうことなんですね。だから家庭は、まず、コミュニケーションの場所なんだ。私たちは、 神様によって他の人と交わり交流を持つものとして作られた。そしてそれはまず私たちは家庭という場所で私たちはそのことを身につけていくんだ。ですからぜひ、英語で言ったら How are you を言いましょう。まあ大阪だと儲かり真っ赤ぼちぼちでなの世界ですけどね、どうっていうのをお互いに、聞きましょう。家族の中でどう、例えばお父さん最近どう、お母さん最近どう、あんた最近どう、 How are you ですよ。元気って言うと元気だけになっちゃいますからね。どうってお互いに聞くことで、まあ、私たちはこういやねとかっていろんなことを話すことができるね。で私たちはそのように家庭はコミュニケーションの場所として作られました。でさらにこの家庭はこの家庭の基礎はじゃあどこにあるかっていうと、それは私たちの夫婦関係にあるということです。2章の18節で神様は人は一人でいるのが良くないと言われました。そしてこの神様はこの私たち男性のために女性を作られました。19節から、神である主は、土地からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名が付けられるのかを、見るために人のところに連れてきた。人が生き物につける名は、それがその名となった。人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。それで、神である主は深い眠りを、その人に下されたので、彼は眠った。そして、彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉をふさがれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その人を人のところに連れてこられた。人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から捉えたのだから、って書いてあります。アダムは神様との交わりを持ってました。それから動物との交わりを持ってました。だけど同じ対等で交わる存在がいませんでした。神様との交わりだけ、動物との交わりだけでは彼は本当に満足して生きることができなかったんです。まあ、しかしサラリーマン川柳にはこんな川柳がありますね。家族より目と目で話せる犬のポチ、これ私好きなんです。家族より目と目で話せる犬のポチ、なんかお父さんの悲哀ですね。そうすると妻のサラリーマン川柳はこんなんですね。夫よりペットの健康を気にかかる、ね、夫よりペットの健康を気にかかる。これが確か本ではついに書いてあります、ね、で、まあそんなこと言っててもこれは冗談の世界で、神様はアダムの体の一部からエヴァを作り出しました。まあ、これは一つの象徴として書いてありますので、で、あばらの骨って書いてあるんですけど、実際はこの脇のところの骨っていう言葉が使われてます。なんかこの辺のあばら骨じゃなくてですね、この本当に脇のここの骨、その骨がないと体腕が機能しない非常に大事な場所で、つまりそのことを通して夫にとって妻は本当に大切なかけがえのない存在、その相手がいなければ生きていくことができない存在という意味が込められています。二人は切っても切れない、そしてお互いに相互補完する関係にあるんだ。で、神様はアダムとエヴァがお互いに協力をして子供を産んで子孫が増えて地を満たして、そしてこの地を、まあ、地を従い地を支配するっていうのはこの神様が作られたこの世界を正しく管理するっていう意味ですけども、それを願われたっていうんですね。ですから私たちが結婚するときにですね、結婚はお互い この同意の上に、対等の意思表示の上に成り立ちます。日本国憲法第24条そこにこういう言葉がある。婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により 維持されなければならないですね。まあ、分かりやすく言うと、結婚というのは2人がちゃんと合意して、その合意にのあって初めて結婚ができるんだよ。片っぽだけが勝手に例えば婚姻届を出してしまった、それは無効だということですね。そして夫婦が同等の権利を有することを基本とする、お互いにお互いを認め合うということですよ。お互いをどっちかが主でどっちかが従じゃないということですよ。そして相互の協力によりって書いてありますね。まさしく聖書に書いてあるように助けてですよね。お互いの違いやお互いの弱さを認めて、お互いに補い合って、そして維持されなければならない、つまり結婚した時だけじゃなくてそれを続けていかなきゃならないっていうのが、私たちが住んでいるこの日本の国の日本国憲法の第24条に書いてあることなんです。これは日本国憲法って実に聖書的なんですね。聖書の理念がとってもよく入っている憲法ですね。まあ、アメリカの合衆国憲法から日本国憲法が参考に作られているんですけども、その土台に聖書があります。だからこの、憲法の24条のところにも、今私が話したように聖書がの土台が実は影があるんです。まあ、こういうことをクリスチャンじゃない、法学者全然教えてくれませんけど、ちゃんと調べていけばちゃんとこの聖書の影があります。ここにも今言ったようにちゃんとあるんです、ね、神様が2人を作ってくれて、そしてお互いになくてはならない関係として作ってくれたから、日本の法律でも結婚が成立するんです。私たちは夫婦というのは対等、そういう意味では対等な関係、協力し合う関係だっていうんです。で、さらに聖書は2章18節でふさわしい助けてっていう言葉を使ってますよね。ふさわしい助けてっていう言葉を使ってますよね。で、そこで、18節のところで、神である主は仰せられた、人が一人でいるのはよくない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうっていうふうに書いてあります。誰が助け手を備えるのか、誰が結婚相手を備えるのか。もちろん恋愛結婚を否定するとかそういうことを否定するわけじゃなくて、聖書は神様がアダムのためにふさわしい助け手を備えてくださったって書いてある。彼が自分で探したんじゃなくて、神様がアダムのためにエヴァを備えてくださったって言うんですね。で、神様はエヴァを作られた時に使われている一人の女に作り上げるっていう、作り上げるっていう言葉は、建築するっていう言葉が使われていて、きちっと計画をして準備するっていう意味なんですね。ですからエヴァのために神様は、アダムのために神様はちゃんと計画を立てられて、エヴァを備えて、エヴァを神様はアダムに与えてくださったって言ってるんです。ですからまだ結婚してない方、そしてこれから結婚のことを考えている方は、ぜひこの聖書の神様に祈ってください。神様が自分に本当にふさわしいこの助けて伴侶を与えてくださるようにと祈ってください。旧約聖書の箴言の19章の14節というところにこういう言葉があります。旧約聖書の箴言の19章の14節、開けない方は聞いててくださって結構です。こういうふうに書いてあります。箴言19章14節、家と財産とは先祖から受け継ぐもの、思慮深い妻は主からのものって書いてあります。家と財産とは先祖から受け継ぐもの、思慮深い妻は主からのものっていうふうに書いてあります。私は、大学を卒業して牧師になるために進学校というところに行きました。進学校の1年生の時に、最初3ヶ月だけ寮に入ってたんですが、その寮からですね、寮の近くにある教会に先輩と2人で総天祈祷会に行っていました。イエス福音東京教会という教会で、当時秋近先生という、土方の親父という、一生懸命自分で土方をして教会を建てた、教会も手伝ったんですけども、で 私が行った頃もしょっちゅうあちこちを自分でもともと大工さん上がりみたいな人なのでしょっちゅうあちこちを自分でこう作ってたっていうアントニオ・ガウディみたいなもんで何年経ったら出来上がるのかっていう教会だったんですけども、その先生が私が蒼天祈祷会に出てる時に私に言いました。林兄弟、兄弟は、進学校を卒業したら牧師になるんだから結婚はとっても大切だ、だから今からこの神様の前に毎日祈りなさい。で、僕が結婚するときに、先輩から教えてもらった聖書の言葉を君にプレゼントするので、この聖書の言葉を毎日読んで、毎日神様の前に祈りなさいって言われたんです。で、それがこの家と財産とは先祖から受け継ぐもの、思慮深い妻は主からのものっていう、言葉だったんですね。で、まあ、どうなったかというとこうなったっていうことですね。神様の導きの中で、このように生きているということです。はい。ですから、ぜひ、結婚をこれから考えている方は、この箴言の19章の14節の言葉で、神様の前に祈ってください。さて、話を戻します。ふさわしい助け手ってどういう意味でしょうか。ふさわしい助け手っていうのは、いくつかのことをいろんな人がこうまとめています。例えば、自分の鏡の姿としての助けという表現を使っています。姿形が違っても自分とこう一体になるという意味です。で、自分の目の前にいる助け、差し向かいの助け、なんかこれはもう日本の世界ですね。四畳半の差し向かいって世界ですね。で、一対一の助け、それから一組になる助け、自分の家計を十分に補ってくれる助け、そんなふうにこの助けてっていう言葉はもともとの意味を持ってます。で、夫婦はそういうふうにお互いに助け合う存在として作られたんだよって言うんですね。で、これがわからないとお互いの欠けだけを指摘し合って非難し合うことに私たちはなってしまう。で、ここでまた私の一番大好きなサラリーマン川柳が出てきますが、15年父の愚かさ聞かされてやっと分かった母の愚かさ、これが私が一番大好きな川柳なんですよね。15年父の愚かさ聞かされてやっと分かった母の愚かさ、これ中学生が投稿したらしいんですけども、で、ここで私たちが注意しなきゃいけないのは、聖書を読んでいくと助け手は誰に与えられたのかってことです。助け手は女性に妻に与えられたんじゃなくて夫に妻っていう助け手が与えられたって聖書書いてあるってことです。どういうことか、なかなか男は認めたくないですが、つまり夫には欠けがあるっていうことを私たちが認めなきゃいけないっていうことです。そしてその欠けを妻が補ってくれる、助けてくれる、そういう存在として神様が妻を与えてくれたんだ。私たちはそのことを夫は素直に喜ぶことが大切なんだろうと思いますね。さらに、一つになるという言葉がここに出てきますね。このことはまた話しますけども、一つになるという言葉が、この24節のところに、出てきます。結び合い、一体となるという意味で一つになるという意味があるんですけども、それは結婚というのは二人のものが一つになって新しい家庭を生み出していくんだということなんです。夫婦は、私たち夫婦はそれぞれ違うところで生まれて、違う、例えば教育を受けて違う生き方をしています。だけど二人が一緒になった時にいろんな違いが、特に結婚当初は見えてきますよね。でもそんな中で違いから新しい色を作っていくっていうことなんです。違いがあるっていうことは新しい色がそこで生まれていくっていうことなんですね。来週土曜日水彩画があります。ぜひ、まだまだ席が空いてますから参加してください。水彩画サークルに入って一つの楽しみは自分で色を作るっていう楽しみです。新しい色を作るっていう、あんまりいろんなものを合わせると黒くなっちゃうんですけども、でもこの色の加減でこう新しい、自分が作ったことのないこう新しい色ができるとなんかすごく嬉しい、ね、でも新しい色ってどうやってできるかっていうと、全然違う色を2つ混ぜていくとできますよね。あんまり3つ混ぜない方がいいかもしれません。例えば赤と青を混ぜる、赤と緑を混ぜるとかですね、黄色と、なんですかね、 群青色、茶色を混ぜるとかですね、いろんなパターンありますよね。違う色を混ぜると新しい色ができていきます。それと同じように私たちはそれぞれ違うところで育って生まれて生きてきましたが、一緒に夫婦として生きる中で神様が私たちの家庭に新しい色を作ってくださるんですね。時々その色の混ぜ方に失敗してしまうことがあります。濁ってしまうことがあります。でも大丈夫です。イエス・キリストを私たちが信じて生きていくならば、イエス・キリストの父親が私たちのその色を清めて、もう一回新しく色をつけていくことができるように助けてくれる。ここで一つぜひお願いがあるんですが、夫婦で、教会に来ている方に、私も含めて夫婦で教会に来ている方にお願いです。もうすでにご夫婦でお祈りをされているかもしれませんが、毎日はなかなか難しいかもしれません。ぜひ最低週に1回は夫婦で祈ってください。夫婦で向き合って、まあ、できれば一緒に手を握って祈ってください。自分たち夫婦のため、自分たちの家庭のため、そしてそれと同時にこの教会に集まっているそれぞれの家庭のためにぜひ祈ってください。クリスチャンホームの祈りは非常に大切です。もちろん一人一人、私たち一人一人の祈りも大切ですが、教会の中で夫婦で教会に来ているということは特権であるとともに神様からその責任も任されている。まだ夫や妻が教会に来てない方のために、また家族が救われてない方のために、この夫婦で祈る、家庭で祈るということは私たちは大切な責任を任されているということもあります。それは決して嫌々ながらすることじゃなくて、夫婦で祈る家庭が増えると神様はその教会を必ず祝福してください。必ず祝福してください。そしてそこに新しくまだ救われてない夫や妻が救われて、イエス・キリストを信じる夫婦が増えてきます。ですからぜひ、今日はこのことを私は一つお願いしたいんですけども、ぜひまず夫婦で来られている方は最低週に一度そのようにしてぜひ祈ってください。まあもちろん一番いいのは毎日なんですけど、なかなか毎日難しいかもしれません。でも最低週に一度でいいですから、まず自分たちの夫婦のために、自分の家庭のために、そして教会に集まっている一つ一つの家庭のためにぜひ祈ってください。それが神様が私たちに与えてくださった大切な働きだと思います。さらに3番目に話をもう飛ばしていかなきゃいけませんが、家庭は安らぎの場所だと聖書は言います。2章の25節、人とその妻は2人とも裸であったが互いに恥ずかしいとは思わなかったと書いてあります。これは何も物理的な問題だけを言ってるんじゃありません。心の問題です。裸でも恥ずかしくなかったというのは、夫婦の関係はまずお互いの弱さやダメさや愚かさを見せ合っても、それを受け入れ合うことができる関係なんだ。神様は夫婦にそのような力を与えてくださってるんだということです。それとともにそこで作られていく過程はそのようにお互いの弱さや愚かさや、それを出すことができる場所だということです。でも残念ながら自分の家庭も含めてですよ、私たち人間は神から離れた罪として生きてきています。やっぱりこの聖書の教えを聞いていても、いつでもやっぱり自分が可愛いものです。そして自分の失敗を誰かになすりつければ、まさしく創世記の3章に出てくるように、夫は自分の失敗を妻になすりつければ楽です。妻は自分の失敗を夫になすりつければ楽ですよ。お互いそういうところがあります。だから家庭の中に私たちもいろんな弱さを抱えています。いろんな歪みを抱えています。イエス・キリストを信じてクリスチャンになったら全部がハッピーになって、 全ての方が何も問題がなくなるとは残念ながらそうはいかない。問題はあります。でもイエス・キリストが私たちの家庭の主として、イエス・キリストが私たちの家庭の中心に立っていてくださるならば、私たちは失敗や弱さ、つまずきを恐れる必要はないってことです。まあ、そういうことでめげることもあります。がっかりすることもあります。自信をなくすこともあるかもしれない。でも私たちの主イエス様が私たちの家庭の真ん中にいてくださるならば、神様が、イエス様が私たちの家庭を安らぎの場にしてくれるということです。まさしく人は裸であったけど互いに恥ずかしいとは思わなかった。もちろん家帰ったらみんな裸になるとかじゃないですよ。洋服着てるわけですよね。だけど心の問題ですよ。心の問題で本当にいろんなことを出していくことができる。そしてそれをお互いに追い合って祈り合っていくことができる過程が、少しずつ少しずつ時間がかかるかもしれません。我が家も31年目ですよ。時間がかかります。だけどイエス様がその過程を作ってくれる。そういう過程の存在は今のこの日本では本当に大切な存在です。本当に大切な存在。私たちは努力するんじゃなくて、イエス様がそれをしてください。私たちは、ぜひ神様が与えてくださった家庭、そのような家庭に一つ一つの家庭がなっていくよ。私の持っているような問題がイエス様によって解決をされて、そして、家族が一人一人イエス様の救いの中に入れられて、そして、本当に神様が与えてくださった家庭を喜ぶことができる。そしてそれを社会に向かって発信していくことができる。そのような私たち一人一人になれたら幸いだと思います。お祈りをして終わります。天の父なる神様、今日私たちは聖書から私たちの家庭について学びました。家庭はコミュニケーションの場所です。また家庭は本当に助け合う場所です。また家庭は本当に安心することができる場所です。神様が私たちの家庭をこのように作ってくださったことをありがとうございます。しかし神様から離れた私たち人間は、自分が可愛くて、またいつも自分のことが優先で、何か都合の悪いことがあると家庭の中でも誰かに押し付けて、なんとかそれを終わりにしようとします。そのような愚かな者たちです。しかし本当に私たちがイエス様を信じるとき、たとえまだ家庭の中でイエス・キリストを信じた者がたった一人であっても、その自分と共にイエス様がその家庭に来てくださって、その家庭の中心に立っていてくださると信じています。どうか私たちが抱えているいろいろな家庭の弱さや、また私たちの弱さが本当にイエス様によって新しくされて、そして聖書に書かれているような本当に交わりの、そして助け合う、そして安心して生活することができる家庭が私たち一人一人の家庭の中で築き上げられていきますように導いてください。どうか家族で、また夫婦で教会に来ている者が本当に週に最低一度は心を合わせて、自分たちの家族のために、夫婦のために、また教会に集っている家族のために、またその救いのために祈ることができますように。また私たちが本当にイエス様によって変えられていく中で、私たちがこの震災の後でますます生きる望みを失い、本当に不安を抱えている人たちに、イエス様が共に生きてくださる、本当にその家庭の喜びを伝えていくことができるように助けてください。私たちには何の力も知恵もありません。本当にイエス様が助けて導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。